田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早いもので8月最後のこのコーナーになります。今月はこのコーナーで田中とさんに締めていただきましょう。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしていただき、熱いトークを繰り広げていただこうという田中アートのアーティストピックアップでございます。さあ、今回はどのアーティストを紹介してくださるんでしょうか。
はい、前回に引き続きレイジアゲンストザマシーンを紹介したいと思います。
待ってました。
はいね、レイジアゲンストザマシーンも通称レイジですけど、
はい、
まあ、かっこいいバンドなんですけどね、まあ、ミクシャーロックのね先駆け的なバンドって言われてるんだけど、
はい、
これちょっとね聞きたかったんだけど、このレイジもそうだしレッチリ、
はい、
まあ、レッチリの方がもうレイジよりちょっと先だけど、
そうですね、
なんかどっちもほらカリフォルニアのバンドじゃない、
そうですね、ロスとか、そうです
ね、ね、なんかカリフォルニアってなんかこういう音楽が生まれるこう土壌っていうか、なんかそういうのある？
ああ、でもあるんじゃないですかね。やっぱりそのアメリカの音楽も西側の音楽と東ってまた違う、うん、
ね、ニューヨークから出てくるアーティストとまた全然違うじゃない、はい、
ね、
でカリフォルニアから出てくるアーティストってどちらかというとこういう、
そうですね、
ね、ミクスチャーとか
ちょっとハッピーな感じだけどもすごい悪い感じというか、そういうのが多いですよね。もう治安もあんまり良くないからですかね。でも東も良くないところは良くないですけど ね、
まあ、ね、自分も何回かロス行った時に、
はい、
あのこうタクシーに乗ってて、
はい、
そうホテルまで送ってもらうときに信号が赤なのに全然止まんないで突っ込んでいくから、
はい、
あれと思って止まんなくていいのって聞いたら、あ、ちょっと周り見てくださいって、あのこうスラムのところで
止まると危ないっていう、
そうそうそう、もうドラム缶に焚き火してて いっぱいいて、これもう信号の中で止まったら襲われちゃうんでって言うから、あ、マジなんだと思ってね。
そうですね、ただもうそういうところときちっとしたところとこう、なんか固まってるんで、だから楽曲的にもそういうやっぱり政治とかに文句がある人とかが多くて、だからこのレイジが来た時もその感じでみんな応援したのもあるかと思うんですけどね。
まあ、確かにね、こう反体制というかね、反権力というか、
そうい
うものに対してのねメッセージ色の強い歌詞なんでね。
そうですね、なんかすごいなんか幸せな生活を送ってる地域とかだと多分あんまり受けは良くないのかもしれないですけど、そういうのが身近に感じる人たちがこう応援するっていうのがスタートなんじゃないかなと思います、
ね。まあ、でもヒップホップなんかもね、
まあ、そうですよね、
やっぱそういう感じだし、こうイギリスのね、あの労働階級のアーティストたちが出るとね、それをすごく応援するみたいなのもあるもんね。なるほど。なんていうのかな、歌詞ももちろんなんだけど、こうライブパフォーマンスもすごく過激じゃない
ですか。そうですね、
なんか生でライブは見たことあるの？
レイジは俺ないですね。
ないの、
はい、
まあ、もちろんちょっと自分もないんだけど、
それもレイジはでも見たいですね。自分生きてるうちに見たいですけど、まだかろうじて見れる可能性あるんで、
ね、なんか2000年に解散して、
はい、そうです
よ、それから何回かちょっと
コロナの時に、
ね、やったり、確か2022年かなんかにね、
はい、それもだちょっと伸びたりとかしながらだったんですけど、
いや、みたいな、今後あるかなっていうね、
そうですね、
思いもあるんだけど、
なんか俺あのレイジのファーストライブかなんか大学の中でやったやつかなんかが印象深くて、もうだんだんこう人が集まってきてみたいなのが、あの映像がなんか YouTube かなんかで上がってて見たんですけど、すごい演奏力とかではなかったんですけど、人をどんどん動かしていくって感じのが見えて、ああかっこいいなと思いました
ね。確かにね、
歌詞はやっぱり結構こう強いものがあるんですけど、歌詞とかわからないで曲を聴いているだけ、歌声聴いているだけでもかっこいいなと思うので、
リフとかね、
普通なかなかこう、
そうそうそう、
変速っていうかね、
なんかね、こうあれなんこんなのが出てくるのみたいなね、
本当ですね、
そこはすごいね、
グルーヴ感とかも半端ないですからね、
すごいですよね、
すんごい気持ちいいですからね。
今日は、
ね、
どんな曲が聴けるのか楽しみです、ね、はい、一緒に聴いてみましょう、田中アートさん紹介お願いします。
はい、こちらもすごい有名な曲ですね、レイジ・アゲンスト・ザ・マシンでゲリラ・レディオ。
レイジアゲンストザマシーンでゲリラレディオでした、
はい、この曲は多分なんか聞いたことある人多いんじゃない？
いや、そうですよね。
ね、総合格闘技のね、プライドのテーマソング、ね、
そうですね。だからだ。
そうそう、結構みんな、なんかそういう音楽をあんまり知らない人も結構聞いたり、すごい ね、プライドもゴールデンタイムでね、テレビの地上波
で、
すごい、
そうですよね、
視聴率取ってたんで、まあ、この曲は、どちらかっていうと、はい、まあ、歌詞をね、なんか言ってもいいのかなっていう感じ で、
う
ん、なんかこう、俺は電波を乗っ取った、すべてを暴露してやるぜ、
うん、はい、そんな感じ、
これは俺のラジオ放送だ、ゲリララジオだ、音量上げろっていう ね、
そうですね、
サビでずっと言ってんだけど、これ、なんかこれ、やっぱこういうの聞いたらみんな飛びついちゃう、
ね、いやー、これはたまんないですよね。
で、またこの曲の最初に音だけだったんですよ、カタカタカタカタ言ってるのがあって、うん、はい、あれは、あの業務用のミシンの音と、
あ、なるほど、
いうことで、何の楽器なんだろうと思ったら、それが MV にね、うん、載ってたので、はいはい、なんか面白い音もアイディアすごいなと思って、いやー、かっこいいバンド知れたよと思って、
うん、あ、そうね、
知らなかったんです、ね、そうなんです、うん、ね、また気になっていた方、初めて聞いた方もかっこいいと思ってくださってたらいいですよね。
そうですね、
はい、今週はレイジアゲンストザマシーンピックアップしていただきました。さあ、続いてはケイズドリームの8月のピックアップバンドの紹介です。今日が紹介最終日になります。田中アトさん、
はい、
このザ・ナゲッツについて最後に一言お願いします。
はい、もうやっぱりこのバンドちょっと知っておいた方がいい、今のうちに知っておいた方がいいと思うので、ライブまず見てほしいですね。ああ、田中言ってたな、本当に楽しいなって絶対言わす自信があるバンドですね、
うん、
はい、なんでまず一旦見てもらって、いやちょっとちげえなっていうなら僕に言ってください。あの結構本当に自信あります。
言っていいの？
あ、言っていいです。もう本当に楽しい、まあそうですね、どこでもそういうライブやってると思いますんで、うん、はい、
では最後の一曲聞かせてください。
それでは聞いてください、ザ・ナゲッツでここにいる。
しまうのかい、錆びかかったフェンスにしがみついたまま、こぼれた悔し涙、無駄だっていうのかい、こんなに遠くまで走ってきてしまった俺、お前がいたせいじゃないか、こんなに遠くまで突っ走ってこれた、お前がいたからじゃないか、何の役にも立てなくたって意味がなくたって、ここにいるよ、何の不安もなくなるまで、笑えるまで、ここにいるよ、お前がいなけりゃ始まらない、お前がいたからじゃない
ーズドリームの8月のピックアップバンド、ザ・ナゲッツでここにいるでした。
はい、なんかナゲッツのね、なんかこう一応こう紹介の最後にふさわしいなんかナンバーだなっていう感じですけどね。
はい、なんかいいですね、うん、心温まってくるつか、もう守られてる感じがしますね。
ね、
は
い、あとナゲッツのそのアルバムがもうすぐ発売ですね。
はい、そうですね、
9月6日水曜日に発売されるんですが、その中から今月は4曲聴かせていただきました。10曲入ってるんですけど、はい、そのうちの4曲、はい、また9月2日土曜日ケーズドリームでライブがありますので、6日よりもちょっと早くこの CD がゲッツできるということですね。
は
い、
ナゲッツ、
ナゲッツのゲッツかっこいいですよ、ナゲッツ。気になった方はこうまずねサイトでチェックして。
はい、そうですね。
田中さん、8月も素敵なバンドの紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来月ナゲッツ
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いてはロックラッシュレディオ、この1曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。先週は夏夏夏夏サマー夏パート3でした、
うん、
今日は4をお届けいたします。
はい、そうですね、はいはい、
私たちが一曲ずつ選ばせていただきました。私の夏夏夏夏サマー夏夏の曲は1972年の夏のヒット曲です。この缶の音美しいですね。シカゴ、サタデイインザパーク。シカゴでサタデイインザパークでした。
はい、名曲ですね。
ねえ。
なんかこの曲で夏の思い出があるの、ユキは。
生放送の番組をずっとやってた時に、うん、夏は必ずオープニングの一曲で、
なるほど、
いいんですよ。イントロももう絶妙の30秒あるかないか。
うん、
あと始まるなって感じがするんですけど、うんうん、私が思っていたのとはまたちょっとこの曲実は違って反戦歌だそうで、
うんうん、そうなんですね。
そうなんです。でまたね、このサタデーインザパーク、今日は土曜日、明けて土曜日になりました。51年後の公演、すべてが平和だといいなと思いながらこの曲お届けしました。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。この一、
はい、私はですね、ストリーキャッツのロンリーサマーナイツを聞いてもらいたいなと思っています。うん、ブライアン・セッツァーが率いるアメリカのネオロカビリーバンドなんですが、ロンリーサマーナイツはね、1981年にリリースされたセカンドアルバムに収録された曲なんですけれども、日本でねこの曲の受けがいいもんだから、日本独自のシングルカットとなった曲なんですね。放題はね、思い出サマーナイトって言うんですよ。はい、ストレイキャッツはね、本国のアメリカよりも先にね、日本やイギリスでブレイクしたんで、アメリカではリリースされてないシングルカットがですね多数あるんですね。まあその中の一曲なんですけれども、夏の終わりに聴いたらぴったりなんじゃないかなという曲を聴いてください。ストレイキャッツでロンリーサマーナイツ。ストレイキャッツでロンリーサマーナイツでした。甘く切ないロックバラードですよ。
うん、ロックラッシュレディオ、この一、夏夏夏夏サマー夏夏の曲をお届けしました。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。